誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第147回となります。今回は口裂けさんという話、前回の続きからお届けいたします。このお話大変長いものとなっております。今回初めてお聞きになる方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、第146回からお聞きください。では、さっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた。時間分かれへん。まーちゃん今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ。はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね。そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か。
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は。
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
ああ。
では参ります。口裂さんその2、回想 M 子。小3の時、近所の幼なじみの M 子という少しトロい子と同じクラスになりました。M 子はバカじゃないけど動作がのろく、少しポーっとしているところがあり、クラスの男子から いじめまではいかないけれど、からかいの対象となっていました。私はクラスの学級委員をやっていた活発な子供でしたので、M 子のお母さんから、ケイちゃん、M 子のことをよろしくね、と言われていたし、私の母からも、M ちゃんがいじめられたらかばってあげなさい、と言われてました。先生も私と M 子が幼馴染だということは知っていたので、私と M 子はいつも同じ班でした。クラスの女子の中にもいじめっ子がいて、M 子には直接手出しはしないものの、M 子のそばでクスクス笑ったりなどをしていました。幼馴染とはいえ、暗黙の了解で M 子のお世話係をしていた私は、日増しにストレスが溜まっていました。ある日の午後、学校の帰り道、M 子がクラスのいじめっ子集団に囲まれていました。その場所は日陰で公園がない場所だったので人がいませんでした。大きな団地だったので団地の中に学校があります。芝生も多く坂になっている箇所も多かったです。いじめっ子集団の一人、男子が急な坂になっている芝生の上から M 子を押して下に突き落としました。私が M 子を見つけてから、M 子が突き落とされるまでに10分ほど時間があり、止めに入ろうと思えば止められましたが、私は少し離れた場所で見ていました。M 子は突き飛ばされて下にコロコロと転がり、しばらく動きませんでした。いつもはからかわれたり、ちょっとした嫌がらせをされてもニコニコして泣かなかった M 子が、急に大声で泣き出しました。M 子の声を聞いて、近くに住んでいる人が、大丈夫？どうしたの？と、ベランダから M 子に声をかけましたが、M 子は横たわったまま大泣きをしていました。いじめっ子集団はびっくりして、その場を立ち去りました。私も見なかったことにして、そのまま家に帰りました。その夜、母から、M 子が怪我をして入院したことを知らされました。母から、M ちゃんは、クラスの男の子たちに突き飛ばされたらしいけど、誰がやったの？と、厳しく質問されましたが、私はその時、M 子と一緒じゃなかったんだから知らないよ。そんなにいつもいつも面倒なんて見れないよ。と母に言い返しました。母は、M ちゃんは右腕の神経が切れてしまって、もしかしたら一生右手が使えないかもしれない。M ちゃんを突き飛ばした子は警察に行かないといけないのよ。というようなことを延々と私に言い、最悪の場合は少年院や特殊なところでいられる、など私に言いました。次の日、朝の会の時に、先生が怖い顔で、今から学級会を開きます、と言い、昨日、M 子を囲んでいたいじめっ子集団の名前を次々に呼び、今、名前を呼ばれた人は立ちなさい、と言いました。名前を呼ばれた男子の中には、うつむいて泣いている子もいました。そして、M 子を突き飛ばした男子に、昨日の放課後、54号棟の近くで何をしたか言いなさい、と言いました。その子は小さな声で、M 子を押しました、と言いました。先生は泣きながら、M 子ちゃんは坂から落ちた時に腕を強く打って、その時に右腕の神経が切れてしまった。今は右手が動きません。今後、リハビリをするけど、もしかしたら一生右手が使えないかもしれない、と言いました。クラスのみんなは、と小さな声で言い、女子の中には、かわいそう、と小さな声で言い、泣き出す子もいました。M 子はそれから2ヶ月ちょっと入院して、そのまま学校には来ずに、リハビリで有名な温泉病院の近く、 湯河原へ家族で引っ越しました。母から学校帰りに M 子をいじめた子たちの両親と M 子の両親、校長先生、クラスの先生が話し合って、お見舞い金をそれぞれが支払い、示談にしたと聞かされました。M 子が引っ越す当日、私はプレゼントに自分の小遣いで M 子が好きだったオレンジ色のマグカップを買って M 子の家に行きました。引っ越しの最中で M 子は一人で外のブランコに座っていました。M 子は骨折した人のように右手を白い布で釣っていました。私は M 子に、元気でね、腕が治るといいね、と言い、プレゼントを渡しました。M 子は、ありがとう、手紙書くね、と言いました。M 子のお母さんが私に気づき、ケイちゃん、今までどうもありがとうね。M 子のこと忘れないでやってね。ケイちゃんも時々遊びに来てね、と言いました。M 子は両親と車に乗って私の前を去っていくのを見送りながら、私はあのことは見なかったことにしよう、と自分に言い聞かせました。それ以来、M 子とは小学校の時に3回会いました。M 子の新しい家に母と一緒に遊びに行きました。M 子はリハビリをしても右腕が治らないらしく、いつも白い布で腕をつっていました。幸い、新しい学校にはいじめっ子もいなく、みんなが M 子に優しく接してくれると、M 子のお母さんが私に教えてくれました。私はほっとしました。M 子は引っ越してからも毎年年賀状をくれました。私も出していました。小6になる前のお正月、つまり私が初めて家の中で夜お化けを見て、家族で八王子に行った時、口酒女にすれ違いざまに、37歳の時に会おうねと言われてから約1週間後のお正月、その年は珍しく M 子から年賀状が届きませんでした。その代わりお正月を明けてから M 子から手紙が届きました。手紙には、どうしてあの時助けに来てくれなかったの？どうして影から出たの？私はケイちゃんのこと絶対に許さない。呪ってやる。と書かれていました。M 子は私が見ていたことを知ってるんだ。みんなが驚いてその場を去ったとき、私も M 子をそのままにして帰ったことを知ってるんだ。M 子が泣いていたのは私を呼ぶためだったのでは？と考えました。鳥肌が立ちました。子供だった私は、そんなの私のせいじゃない、と自分に言い聞かせて、M 子からの手紙を母に見つからないように小さくちぎって封筒に入れて学校に行く途中、ゴミ箱に捨てました。その後、中3まで毎年お正月過ぎに M 子から手紙が届きました。内容は、呪ってやる、みたいな感じでした。中学に入った頃は勉強や部活で忙しく、M 子のことは忘れていました。毎年一回届く手紙も無視してみなかったこと、受け取らなかったことにしよう、と自分に言い聞かせていましたので、さほど気になりませんでした。高校生になるときに高畑不動から横浜に引っ越しました。M 子には住所は教えていないので、これで M 子からの手紙も来なくなるだろう、と内心に喜びました。高校1年の秋だったと思います。学校から帰るとお客さんが来ていました。M 子のお母さんでした。 M 子のお母さんは私を見るなり、まあケイちゃん懐かしいわ、大きくなったわね、学校はどう？などと言い、私も M 子のことを尋ねると、リハビリを続けているけど、まだ右腕は動かないこと。でも、左で上手に字を書けるようになったことや、高校も楽しく通っていることなどを聞きました。M 子からの年に一度の手紙は、横浜の家にも届きましたが、無視しました。大学を決めるとき、家を出て、どこか遠くの大学にしようかと思いましたが、万が一、実家に届いた M 子からの手紙を親に開封されたら困るので、実家から通える地元の大学に進学しました。アメリカに来るまでの約11年間を横浜で暮らしました。その間、M 子からはずっと手紙が来ました。Y さんの霊視、厳しい言葉。話は長くなりましたが、Y さんは私の話を一通り聞いてこう言いました。Y、話を総合すると、状況を見ていないので確実とは言い切れませんが、奥さんに M 子さんの生き量が移ったと考えるのが妥当でしょうね。D 氏がなぜ奥さんのことを幽霊だと言ったのか、このままだったら死ぬよと言ったのかはわかりませんが、ふざけ半分なら感心しませんね。私、M 子に手紙とか書いた方がいいんでしょうか。 Y、 個人的な意見を言わせてもらえば、日本へ一時帰国できるなら直接会った方がいいと思うけど。私、謝罪とかしなかったら何か起こるんですかね。 Y、 生き量は怖いですよ。 M 子さんの逆恨みと思えばそれまでですが、あなたは止めようと思えば止めれたはずだけど、それをしなかった。少なからず当時のことはあなたの心の中では後悔があったのではないですか。もし奥さんに乗り移っているのが事実だとしたら、 M 子は相当な恨みがあなたにあるはずです。私、 G 氏にお祓いをしてもらいましたが、効き目はないんでしょうか。 Y、 お祓い云々ではなく、守護霊様からのお言葉をどう捉えますか。あとはあなたの判断ですよ。このままでいいと思うならそれで結構。 D 氏が言われたこのままだったら死ぬということはありませんので、ご安心を。 Y さんの言い方がきつく、ちょっと落ち込んで家に帰ってきました。 D にY さんから言われたことを話すと、 D、 もっともな解釈だね。私も幽霊だとは思えないから、 Y の言ってることが合ってるんじゃない。で、今 M 子はどうしてるの。もう結婚したの。もしかして障害者で結婚できないことを恨まれてるのかな。私にもわかりません。D の抱いた疑問。それからしばらくして T が言いました。 T、 あのさ、私が奥さんのとこに行った時、赤ちゃんの気配がなかったんだけど、それはどうなるのかな。ベッドルームで寝てたとしても、まだ生まれて数ヶ月だと数時間おきに泣くよね。泣かなくても新米ママなら気になって見に行くと思うけど、奥さんはずっと座って話してたんだよ。あとね、今考えるとなんでだろうって思うことがあるの。私ね、奥さんに赤ちゃんのこと一言も聞かなかったんだよね。今となってはあの時変だったなって思うけど、あの時は赤ちゃんのことなんて 全然思い出さなかったし、部屋の様子も何とも感じなかった。私さ、別の時空にいたのかな？ここ数日の動きをまとめさせていただきます。10月1日土曜日、開花に日本人家族が引っ越してきました。10月3日月曜日、朝出社するとき奥さんと廊下で会い挨拶すると、ケイちゃん、私のことやっと会えたね。私は全然変わってないでしょ。でもあなたは変わったね、と言われました。出社してジェームスに朝の出来事を話すと、お昼には社内全域に話が行き渡っていました。お昼過ぎよりここへの書き込み開始。2時ごろ奥さんが部屋に訪ねてきて、 T を自分の家へ連れて行く。午後2時から6時までの約4時間を T は奥さんとおしゃべりタイム。 T は帰宅後に奥さん宅の異変を思い出す。夕方 G 氏のお宅へ行く。夜10時前ジェームスと帰宅。10月4日火曜日、午前1時過ぎ、ジェームス、T、私の3人で開花へ。廊下の異様な雰囲気にすぐに戻る。ジェームス、私は会社をサボる。午後6時に Y さんと会い、落ち込んで帰ってくる。T が抱いた疑問を口にする。と、ここまではいいのですが、とうとう昨夜、10月5日水曜日、霊現象が私たち3人を襲いました。10月5日水曜日、夕方、ジェームスと一緒に帰宅。アパートの入り口で買い物帰りの奥さんとばったり会いました。赤ちゃんをベビーカーに乗せてました。こんにちはと挨拶するときに、Y さんに言われた通り、奥さんの目を見ました。普通でした。奥さんも、こんにちはと言いました。うちのアパートはエレベーターがないので、赤ちゃんを抱っこして、買い物袋とベビーカーを持って上がるのは大変です。ジェームスがベビーカーを持ってあげて、私が買い物袋を持ってあげて、3人で一緒に上へと登りました。ドアのところまで行くと、奥さんが、どうぞ上がってください、と私とジェームスを招いてくれました。ジェームスの顔を見ると、彼はとてもエキサイトしている様子でした。3日の昼間、T がいた時には、ダイニングテーブルと椅子だけだったという部屋には、テレビやら家具が置いてありました。サイドテーブル上には赤ちゃん用品がきれいにカゴの中にまとまって入っていました。奥さんはリビングルームに置いてあった赤ちゃん専用の犬かごみたいなものの中に赤ちゃんを寝かせ、キッチンへ行きお茶の用意をし始めました。私とジェームスはリビングに置いてあるダイニングテーブルの椅子に座っていました。ジェームスがそっと赤ちゃんに近づきました。赤ちゃんは寝ていたので、私が小声で彼に英語で、泣くとうるさいからいたずらやめなよと言ったにもかかわらず、彼は奥さんに見つからないように赤ちゃんのほっぺたを目でついたり、閉じている目を親指と人差し指でピコッと開けたりしてました。バカすぎ。あ、写真。私はジェームスに写真写真と小声で言い、ジェームスがジャケットのポケットから携帯電話を出したところで奥さん登場。奥さんは英語が全くできないので、私が通訳をしながら3人でおしゃべり。ふと沈黙を訪れ、ジェームスはこれトイレ。私は思い切って月曜日の朝のことを奥さんに尋ねました。私、ちょっと聞いていいですか？ 月曜日の朝8時半ごろ、私が出勤するとき、廊下でお会いしましたよね。そのとき、どうして私の名前を言ったんですか？どっかでお会いしたことありましたっけ？奥さん。え、月曜日の朝8時半？その時間は主人と子供と3人でユニオンスクエアへ散歩に出てましたけど、私たちまだ時差ボケがあって、今もそうなんですが、朝5時くらいに目が覚めるんです。主人は仕事が昼からなので、こちらへ来てから、毎朝7時過ぎから探索のためにこの辺を歩いてるんです。アパートに帰ってくるのは、だいたい9時前くらいかしら。主人が仕事に行った後は、片付けをした後で、子供に貸せて、私も昼寝をしちゃうんです。で、夕方起きる生活で、だから、廊下ではお会いしてませんよ。何か。私は、月曜日の朝、体験したことを奥さんに説明しました。奥さんは、この人バカじゃないの？と言わんばかりの顔で、奥さん、私知りませんよ。もしかしてお化けとか？私は返す言葉もなく、私、確かに奥さんと会ったんだけど、もしかしたらお化けだったのかしら。最近疲れてるから、白チームならぬ白チョームなんて言いながら、奥さんと二人で笑いました。内心は心臓バクバク。私、その日、ルームメイトの T がこちらへお邪魔してますよね。奥さん、はぁ？いいえ、お宅は伺っていませんし、 T さんはうちには来てませんよ。赤ちゃんが泣く。ジェームスが戻ってくる。ジェームス、さ、帰りましょうか。日本語で奥さんに、ジェームス、ごちそうさまでした。今度、みんなで焼き鳥食べに行きましょう。奥さん、すみません。ケーブルテレビの加入は、どうしたらいいのでしょうか。電話は続いているので、その場でケーブル会社に連絡をして、土曜日に LINE を聞いてもらう予約を取ってあげました。私がケーブル会社に電話をしているとき、ジェームスはそわそわしていました。私は見て、早く電話を切って帰りましょう。そういうかのごとく、アイコンタクトで入り口のドアを指していました。奥さん、どうもありがとうございました。私、どういたしまして、ごちそうさまでした。奥さんがドアを閉めた途端、ジェームスは一気に階段を上がり、うちのドアの前まで行き、ドアチャイムを激しく押したそうです。私が登ってきた時に、T がドアを開けました。ジェームスは T に向かって、塩ちょうだい。食塩じゃなくて、シーソルトよ。そして私に向かい、あんた、そこから動かないで、こっちへ来ないで、と言い、T が持ってきたラジオを自分に振りかけて、ドアの前、廊下へと振りかけました。そして、私の立っている方向に向かい、アラジオを大量に巻き、そして私の頭からアラジオをかけ、私は、塩まみれになりました。部屋に入るときも先に塩をまき、入り口ドアの下、外側、廊下のカーペットのところに塩で直線を引き、ドアを閉めました。部屋に入り、着替えて一息ついたところで、私、何か見たの？トイレ、ずいぶん長かったけど、ジェームス、あんた、やばいわよ。私、バスルーム行った時、 ベッドルームに女がいたのよ。奥さんとこは入り口を開けると右手にバスルーム、左手にベッドルームがあります。うちは左がバスルームで右が部屋。ジェームスの話ではトイレに行って用を足した後、バスルームのドアを開けたら向かいのベッドルームのドアが開いてて、部屋の中に赤い洋服を着た女性がいて、その女性はジェームスに背を向けて正座していたそうです。その瞬間ジェームスは金縛りに遭い、立ったまま動けなくなったと言ってました。初めての経験だそうです。女が今まさに後ろを振り返る、つまりジェームスの方を向こうとしたその時、赤ちゃんの泣き声が聞こえて体が動いたそうです。その時は女は消えていたとのこと。
D、
ねえ、ところでジェームス、どうしてアラジオのことを知ってんの？西洋では聖水とか十字架とかじゃないの？
ジェームス、
あんたドラキュラじゃないんだから。でもシーソルトは使わないわね。私の X 元彼覚えてる？ J ボーイのタケ、彼から聞いたのよ。日本ではシーソルトを除霊に使うって。月曜に来た時にキッチンにあるのを見たのよ。夕ご飯を食べながら T に奥さんから聞いた話をしました。
D、
やっぱり私は異次元にいたってこと？
ねえ、
それって私は幽霊か生き霊と一緒に4時間も過ごしたってことになるよね。
私、ジェームス、
そうなるね。
D、
嫌だ、私 Y に電話する。
D、 Y さんに電話する。
二人が電話している最中にリビングの窓がガタガタと揺れ始めました。外は風が吹いていません。自然現象じゃないことは言うまでもありません。ジェームスがキッチンからアラジオを持ってきて窓に向かい投げました。音が鳴り止みました。不幸中の幸いに窓は閉まっており、ゲートもカーテンも閉まっていたので外の様子は見ていません。 Y さんは T に、日中でも一人で家にいるのは危険だから外へ出ている方がいいと言ったそうです。その日もリビングで三人一緒に寝ました。
ジェームス、
あんた今出国できないんでしょ？とりあえず手紙書いて M 子に送ったら？私は現在グリーンカードを申請中でアメリカ国外に出ることができません。正確には出国できますが、出国したが最後、入国はできなくなってしまいます。
T、
そうだよ、逆恨みなんて思わないで誠意を見せなよ。手書きで手紙を書きなよ。お母さんに聞けば住所わかるでしょ。てかさ、 M 子は生きてるんだよね。
私、
住所は聞けばわかるけど手紙か、気が重いな。 M 子、そりゃ生きてるでしょ。
T、
さっきね Y が言ってたけど、実際に奥さんとか霊現象を見ないと生き量とは 100% 生きれないんだってよ。窓がガタガタした時 Y も出番越しに音を聞いたけど、不幽霊なのか生き霊なのかわからないって言ってた。
ジェームス、
ねえ、ジーチの言ったことは何だったのかしらね。
私、 T、
冗談でしょ、からかわれたんだよ。この日はもう霊現象は起きませんでした。翌日から T はラップトップと携帯片手に図書館へ避難して 夕方、私たちと待ち合わせて、一緒に家へ帰りました。しばらくは、この状況が続きそうです。以降、次回へ続く。
大魔王
ジュラの
グッタイミュージック。この番組は2人のろくでなしのおっさんが日常のあれやこれやをただただ話す、誰の役にも立たないグダグダプログラム
で、
やる気の起こらない朝に、気合の入らない午後に、不幸を感じた夜に、いつ聞いても自分はまだ幸せだなと実感できます。
俺ら袋そんなみたいやんか。
月一不定期配信、メールも待ってます。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。Thank you.
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。 DY ファーストフルアルバム。DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル。ありったけの夢のかけらを詰め込んで、各ミュージックストアよりダウンロード販売中。